次に予算特別委員会の質疑の概要についてお伝えします。令和4年第1回定例会の予算特別委員会では、加藤明義茨城自民党、高安博明県民フォーラム、村本修司公明党、中村隼人無所属、長谷川茂之茨城自民党、鈴木雅史茨城自民党、玉造淳一立憲茨城、江尻香奈日本共産党、大滝愛一郎茨城自民党、戸板和幸茨城自民党の10人が質疑を行いました。最初に茨城自民党の加藤明義委員が、経済効果が高くポストコロナを見据えた本県の魅力を発信する機会としても、 G7 関係閣僚会合の水戸市開催が期待されるが、誘致実現に向けた知事の意気込みはと質問したのに対し、知事は、県と水戸はその歴史から変革期における G7 関係閣僚会合開催地として意義深く、来年開館予定の新市民会館など必要な施設がコンパクトに集積しているほか、交通利便性もあり、また偕楽園など世界に誇れる歴史と文化をユニークベニューとして効果的に活用できると考える。国際的に重要な枠組みへの貢献を果たし、世界に飛躍する茨城を実現するため、私自ら先頭に立って誘致に全力で取り組む、と答えました。ユニークベニューとは、博物館、美術館、歴史的建造物、神社仏閣、城郭、屋外空間などで会議、レセプションを開催することで、特別感や地域特性を演出できる会場のことです。他に、ロシアのウクライナ侵攻、カーボンニュートラルなどについても質問しました。次に、県民フォーラムの高安博明委員が、本県農業の成長産業化に向けては、海外市場での新たな販路開拓に積極的に取り組む必要がある。海外市場における競争環境の中、商品の差別化を図るなど、競争力の強化にどう取り組むのか、と質問したのに対し、営業戦略部長は、海外量販店では品目ごとに様々な国や産地から供給され、競争は激しさを増している。消費者の本県産選択を促すため、観賞を焼き芋で販売するなどの具体的な食べ方の提案を行ったり、バイヤーに対し産地リレーによる安定供給を積極的に提案するなど、他国産との差別化を行い、競争力の強化を図っていく、と答えました。他に、新産業廃棄物最終処分場、学校における復活物選考の取り組みなども質問しました。次に、公明党の村本修司委員が、カーボンニュートラル産業拠点創出に向けた県の取り組み方針は、また、LNG 基地や発電プラントメーカーなどを擁する日立港周辺は、メタネーションの拠点として有望と考えるが、いかがか、と質問したのに対し、政策企画部長は、大規模産業のカーボンニュートラル対応に向けた体系的な支援策を令和4年度予算で構築した。港湾機能の高度化や中小企業支援など、企業が投資しやすい環境の整備も進め、産業拠点の創出に取り組む。日立港区ではメタネーションの地産地消モデルの実現につなげる方策を検討すると答えました。メタネーションとは、水素と二酸化炭素を反応させ、天然ガスの主な成分であるメタンを合成する技術のことです。他に、新産業廃棄物最終処分場の安全対策及び工程、災害避難における妊産婦乳幼児への配慮なども質問しました。次に、無所属の中村隼人委員が、茨城幸福度指標は主観的指標との組み合わせにチャレンジすることや、 指標の公表後に寄せられる様々な意見を踏まえ、柔軟に見直していく必要があると考えるが、所見は、と質問したのに対し、知事は、何を幸福と感じるかは一人一人異なるため、その測定や経年比較が難しく、政策の成果との相関も現れにくいという課題がある。そのため、個人の幸せと相関が高いと考えられる客観的指標を中心に選定している。なお、指標は毎年直近の統計値で更新するとともに、幸福度に関する研究成果、県民からの意見などを踏まえ、より適切なものとなるよう検討していく、と答えました。他に、迅速な3回目ワクチン接種、工業高校の魅力向上なども質問しました。次に、茨城自民党の長谷川茂幸委員が、茨城オーガニックステップアップ事業について、常陸大宮市にモデル団地の整備が進められているが、今後どのように有機農業を県内に波及させていくのか、と質問したのに対し、農林水産部長は、有機農業に適する農地を生産者に紹介するほか、堆肥による土壌改良などの現地実証を行う。また、有機農業の指導員を育成するとともに、県が新たに有機 JAS 登録認証機関となることで、認証取得数を増やしていく。大手量販店などとの契約販売や輸出も見据えて、大口の需要に応えられるよう、生産者や実需者などで組織するネットワークを立ち上げ、共同出荷や販路の開拓につなげていく、と答えました。他に、緑の食料システム戦略、農業資材等の高騰なども質問しました。次に、茨城自民党の鈴木雅史委員が、カーボンニュートラルの取り組みの加速化のためには、茨城県の強みである、筑波をはじめとする科学技術やイノベーションの集積を活かしていくことが必要だが、所見は、と質問したのに対し、知事は、県の協議会の下で、筑波地域での水素の研究開発などの取り組みを休合し、共同研究の推進などによる研究開発の加速化や、企業の新たな事業展開につなげるとともに、臨海部での技術実証や新エネルギーの需要量調査など、足元の取り組みもしっかりと支援し、プロジェクトの具体化を促進していく。さらに、広く専門家の意見を聞き、産業拠点の創出に生かしていく、と答えました。他に、移住・日域居住の推進と関係人口の創出等、アニマルウェルフェアと家畜の適正な飼養管理なども質問しました。次に、立憲茨城の玉造淳一委員が、県央地域には、茨城地域づくり大学高専コンソーシアムに5つの高等教育機関が参加するなど様々な強みがあるが、新たな県総合計画において県央地域の振興をどのように図っていくのか、と質問したのに対し、知事は、今後地域が生き残るためには、地域が自らの特徴や強みを伸ばし、他との差別化を図る必要があり、地域が主体的に考え、地域づくりに取り組むことが重要である。県においては、県でないとできない産業育成やインフラ整備などを推進し、地域の取り組みと合わせて行い、新しい総合計画に掲げた県央地域の将来像の実現を目指す、と答えました。茨城地域づくり大学高専コンソーシアムとは、茨城県内の大学及び高等専門学校が地域の歴史や伝統、風土や文化を尊重しつつ、県内地方公共団体及び産業界などと連携・協働して地域の振興に寄与すると同時に、茨城県の魅力を世界に発信することを通じて茨城の発展に資することを目的として設立されたものです。他に、高等教育機関との連携による地域振興、最低賃金制度に関する認識なども質問しました。 次に、日本共産党の江尻香奈委員が、県立高校の一人一台パソコン整備について、18府県が県負担で端末を購入し、100% 整備しているが、本県は 30% に届かず、全国で下から2番目である。要因は保護者負担で1年生だけを対象に購入させたためであるが、なぜ公費で整備しないのか、購入困難な家庭はどうするのか、と質問したのに対し、教育長は、保護者負担で購入することとしたのは、本人所有ならば卒業後も情報資産を活用できるためである。購入困難な世帯には、県が整備した端末を貸与し、令和3年度貸し出し実績は1年生全体の 4.8%。これに準ずる世帯には購入費の一部を補助しており、実績は1年生全体の 4.2% である、と答えました。他に、公立中学校の部活動負担、県立子ども病院機能拡充なども質問しました。次に、茨城自民党の大滝愛一郎委員が、県では命の危険が迫っている救急搬送においてドクターヘリを運用しているが、夜間や悪天候時には飛ぶことができない。県民の命を守るためには、夜間運行の実現への検討を進め、救急搬送体制を充実させることが必要では、と質問したのに対し、保健福祉部長は、夜間運行は事故のリスクなどの課題がある。今後、設備や費用面などに加え、実施効果なども整理し、必要性も含め検討していく。一方、搬送時間が長い地域では、高度な医療機関との遠隔画像診断補助システムを通じた連携、ドクターカー運行体制の強化促進、緊急的かつ専門的な治療が必要な分野の医師確保などを進める、と答えました。他に、儲かる農林業、空き家バンクの課題と活用なども質問しました。最後に、茨城自民党の戸板和幸委員が、不法投棄が地元石岡市尾身地区をはじめ数多く見られるが、現状及び課題は、また、自然豊かな美しい県道を守っていくため、不法投棄撲滅にどう取り組むのか、と質問したのに対し、県民生活環境部長は、令和2年度に発生した197件のほとんどが小規模事案で、多くは夜間などを狙って所構わず投棄する、いわゆるゲリラ投棄である。警察や市町村と連携した監視体制強化や、県民総ぐるみでの発見、通報体制整備などに努めている。また、廃棄物の不適正保管事案については、行為者などに対し法に基づき厳しく指導しており、手を緩めず対応していく、と答えました。他に、大規模自然災害時における逃げ遅れ対策、認知症対策の課題と市町村などの取り組みへの支援なども質問しました。